東京人セミナー
中谷プロデュース
江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく江戸東京人セミナーと、独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイド B 江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信しています。そして14年目を迎えた当番組は、平成から令和に改元されたことで様々な名称に興味を持たれた方も多いということを背景に、江戸東京人セミナー 2.0 らしい番組をお届けいたします。その年間テーマは、屋号が印象的な老舗の特徴を学ぶというもので、以前から老舗の魅力をずっとお伝えしている当番組ならではの企画と言っても過言ではないと思います。この年間テーマを前提に多彩なゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思います。さて、今回配信する番組はサイド B 江戸東京人セミナーですので、年間テーマに親しみを持っていただけるような構成でお送りいたします。
江戸東京人セミナー、
さあ始まりました。2019年11月の末配信号としてお送りするサイド B 江戸東京人セミナー、そして今回がサイド B 江戸東京人セミナーとして45回目の番組となります。また私、内田彩が江戸東京人セミナー 2.0 の生徒で進行役を務めさせていただいてきた全ての番組を合わせると、今回がなんと節目の60回目ということになります。この記念すべき番組からも江戸東京の伝統文化を楽しく学んで声優活動にも生かしていきたいと思います。リスナーの皆様、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。今回は屋号が印象的な老舗の特徴を学ぶという14年目の年間テーマで、年末年始の手土産を用意する季節にふさわしい方をお招きいたしました。その方は現在日本で唯一用事を専門に取り扱っている日本橋猿屋の9代目当主、山本亮太さんです。まず今回番組では日本橋猿屋の屋号の由来や主な歴史を伺うとともに、江戸時代の人々と用事との関係性についても教えていただきたいと思います。また日用品として使われていた用事を時代背景を考慮して縁起のいい贈り物にした話など伺いたいと思います。さらに日本橋猿屋を象徴する用事の材料である黒文字の特性を生かして、山本さんが手掛けた新たな商品の話もしていただきたいと思います。そして粋な江戸の名物とも言われている日本橋猿屋の用事が入っている切り箱のデザインや個性的な定番商品について教えていただきます。今回はこのような内容を中心に、日本唯一の用事専門店に親しむという番組をお送りいたします。
中谷プロデュース。
さあ早速ですが、日本橋猿屋の9代目当主、山本亮太さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは山本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず最初に創業についてのお話から聞かせてください。
はい、創業江戸時代宝永元年になりますが、1704年照振町といいまして、現在の日本橋小網町の地で、創業しております。
はい、また猿屋という屋号の由来について教えてください。
用事屋がですね、当時、猿を看板にして用事を削っていたという話がありまして、はい、それで猿屋と呼ばれていたのかなというのと、あとは文献にですね、猿は歯が白きがゆえに用事の看板たりという記載もあってです、どちらが先かはわからないんですが、いずれにせよその猿を連れていた用事屋が猿屋と呼ばれるようになったというような経緯だったと思います。
はい、ちなみに 用字を使うようになったのはいつ頃なのか教えていただけますか。
もうその用字の歴史で言うと、そのネアンデルタール人みたいなことで10万年前みたいな話になるんですが、あの化石に、はい、の歯にこう用字を使ったような形跡があるみたいなのが分かってるのがちょうどそれぐらい昔のお話で、
はい、
まあ当然その歯をケアするっていうことはずっと人類やってきてるとは思うんですが、日本にはですね、仏教仏具とともに中国から入ってくるようなそんな歴史だったと思いますね。
はい、ありがとうございます。次に江戸時代の人々と用事との関係性が分かるようなお話も聞かせてください。
もともと用事っていうのは高貴な方、身分の高い方が使っているようなものでして、
はい、
いわゆるお公家さんとか、武士とか、そういった身分の方が使っておったんですが、どうもその徳川三代将軍の家光公あたりがこれいいねという話になって、で献上する人がまあ増えたということですね。ですので、用事屋が増え、庶民にこう広がっていくというような流れがまあ江戸でありまして、で庶民の方が使うようになって、人が集まる、いわゆるお寺さんとかそういったところに用事を作って販売するような人たちが増えてきたのかなと。で歯ブラシの代わりに房用事という言い方をしていまして、
はい、
先端が、木を砕いて歯ブラシのように先をこう裂いたもの、
はい、
その下が尖らせて今の用事のようにこう歯間を掃除するような房用事というものを使っていたと。で当時江戸の後期になりますけど、もう浅草寺にはだいたい250軒ぐらい用事屋がいて、そうですね、で、まあ、用事屋のことは多分皆さん猿屋と呼ばれていたんだろうなと。
あ、そうなんです。
いうような歴史ですかね。
はい、他に何かこう江戸っ子の方々とこう用事のエピソードとかってあったりしますか。
まあ、エピソードかは分かりませんが、武士は食わねえと高用事っていう言葉があると思うんですが、まあ、江戸っ子の見栄っ張りを象徴するような言葉かなと思ってまして、ご飯を食べれなくても用事を加えてる姿を、人に見せたいというような言葉なんじゃないかなと思うので、江戸時代を結構表してるのかなと思ってますけどね。
それはもうちょっといい用事を加えてるのが見えっていう
ところなんですか。そうですね、まあ諸説いろいろあるんですが、その房用事の太さが太い方がいいとか、長い方がいいとか、
はい、
そんなことはあったみたいなので、本当にこう用事っていうのは見えっ張りの文化なのかなという気はしますね。
なるほど、初めてその視点で用事を考えてみると面白いですね、
はい、
続いては日本橋猿屋さんを象徴する黒文字について伺っていきたいと思います。まず黒文字が作られるようになった時代背景について教えてください。
まずですね、先ほどの房用字っていうのが先端が歯ブラシのような形だという話だったんですが、
はい、
明治に入りまして、海外のものが日本に入ってくるようになりまして、そこで歯ブラシが登場するんですね。まあ、木を砕いているものよりも歯ブラシの方が基本的に性能は圧倒的にいいですからその上の歯ブラシの部分がなくなっていって、今の用事の、まあ、尖ってるものっていうことですね、の形になったというのが歴史上ありますかね。
その後猿屋さんが何か独自に開発された商品がありましたら教えてください、
はい、ちょうど、5代目になるんですけれども、霧の箱にですね用事を入れて人にプレゼントするというような売り方を始めまして、まあ、これがそのいわゆる用事屋からまあお土産屋に変わった瞬間になるのかなというふうに理解してるんですけれども、
はい、
まあ、うちなんかで言うと、金千両っていう形で千両箱に見立ててですね、これがその届くと縁起がいいと言われるような商品として作ったのがちょうど明治入った5代目ぐらいの歴史かなと思います。
はい、また黒文字をメインとした専門店の苦労話がありましたら教えてください。
今その用事で皆さん思い浮かべるのっていわゆる100円ショップとかに売ってるような大量のものなんです。あれ白樺の木なんですよね、はい、材質が、あれは木がこう太くてですね、その中をくり抜くっていう作り方をしているので、はい、大量にどんどん作れるんで安く出せるんですけれども、黒文字の場合は枝を若木を取るので、だいたいそうですね、直径1センチから2センチぐらいの木。
あ、
になるんですね。でこれを削っていくので、はい、一度にたくさんそんなには作れないんですよね。ですので単価が高くなるというか作るのが大変なので、はい、うちが今一番細い楊枝で上角楊枝っていうのありますけれども、それなんかはだいたい職人が今6時間ぐらいやって400本ぐらい作るかなぐらいが精一杯になりますので、はい、これは非常に難しいかなと、黒文字ならではと思います。
はい、はい、そんな楊枝が江戸東京の老舗やこういろいろなお店などで使われていると耳にしたんですが、何かこう気を使われている点などはありますか？
基本的にやっぱり品質を大事にしたいなとは思ってますが、やっぱり江戸の皆さんって楊枝と黒文字って別だよねっていう方結構多くてですね、はい、もう黒文字は黒文字なんだっていう風に理解されてる人が特に料亭さんなんか多いんで、まあその方たちの期待を裏切らないように質は保っていきたいなと思ってます。
ちなみに山本さんは経営だけでなく楊枝作りも始めたそうですが、そのお話もぜひ聞かせてください。
まあ何ですかね、別にやりたくてやってんじゃないんですけど、結局職人が今高齢でもうあとどうだろう頑張って4年だよみたいな言い方もしてたりするので、
はい、
結局技術をこう伝えていくのにまずそのできるように一旦はなっておこうかなっていうのが始めたきっかけですかね。で今なんかは僕の父が今職人とこ行って頑張って修行してたりするんですけど、
はい、
ですのでまあそれでできるようになって人に教えられるようになればいいかなというふうな思いですかね。
はい、ありがとうございます。さらに山本さんが黒文字の特性を生かして新たに手掛けた商品について教えてください。
黒文字の特徴の一つにですね、香りがいいっていうことがありまして、まあ、いろんな表現される方いるんですけど、はい、まあ、清涼感があるとか、うん、山椒の匂いに近いよねとか、まあ、こういろいろありまして、うん、
はい、
この匂いをどうにかこう使えないかなということで、まあ、お酒につけてみたり、あとは日本酒ですね、日本酒につけてみたり、あとは泡盛につけてみるっていう商品もあったり、あとまあうちが作ってるわけではないですがアロマがあったりですね、あとは消臭ミストがあったり、まあ、そんな風に黒文字が今使われ始めてますかね。
ちなみになんですが、黒文字という名称の由来について教えてください。
木はクスノキ科でして、木の樹皮がまあ緑色なんですけども、そこに黒い斑点がこうついてる木になって、でまあ、その黒い点を見て黒文字って呼ばれるようになったのかなというふうに理解してます。
はい、ありがとうございました。
江戸東京人セミナー、
ここで改めてリスナーの皆様に日本橋猿屋の9代目当主山本亮太さんをご紹介したいと思います。まず幼少時代の日本橋での印象的な思い出などありましたら聞かせてください。
そうですね、まあ日本橋で育ってるわけではないので、僕の父までは日本橋で育ってるんですが、当時お店と住居と一体型、ほとんどのお店そうだったと思うんですけどでしたので、例えばその正月に一族みんなで集まったりとか、お店に遊びに行ったりとか、それぐらいはあったかなというような感じですかね。
はい、ありがとうございます。はい、次にですね、山本さんの学生時代のお話も聞かせていただけますでしょうか。
はい、まあ学生時代は特に何もしてないんですが、
はい、
中学はバレーボール部でしたかね。で高校は何もしていなくて、
はい、
渋谷で遊んでました。
はい、何して遊んでたんですか。で
渋谷でなんか座ってましたね。
座ってました。
はい、やることがないの でお金もないですから、
はい、
まあ、いるっていうだけですよね。まあそんな感じの高校時代でしたかね。でまあ大学は一応入りまして、まあこの頃からその少し猿屋を手伝うようになりまして、
はい、
当時三越で催事があったのでそこに入ったりっていうような、まあそんな感じですかね。
はい、そしてそれから家業を継ぐことを意識した時期や9代目当主になられるまでの経緯を教えてください。
そうですね、まあ一度人材系の会社に就職はしまして、まあ、そこに5年から6年ぐらいですかねいたんですが、 学生時代から祭事に出て、これが老舗の集まりの祭事だったものですから、いわゆる若旦那たちがですね、他にたくさん先輩方いらしてて、
はい、
ね、年齢が10も20も上の方ですと、例えばうちの3代上まで知ってたりとか、そういうお付き合いがあったりするので、その方々とこう一緒に、まあ、飲んだりとかする中で、まあやっていくんだろうなというふうな理解に変わってきましたかね。
はい、そしてその後9代目に就任された時期について教えてください。
2013年になるんですが、その小網町創業の土地をちょっと出なきゃいけないっていう状態になりまして、はい、バブルの時にビル建てたりなんかしたもんですから、で、まあ、出なきゃいけなくなりまして、で、そのタイミングで代替わりですね。で、もう完全に店の場所も変えて新規一点みたいなが、そうですね、就任のタイミングでしたかね。
はい、わかりました。また日本橋猿屋さんの家訓や山本さんが心がけていることについて聞かせてください。
家訓と呼べるか分かりませんが、一応その人から言われるのは、細く長く用事のように、経営していくものだというのはあってですね、それと本業を大切にするというか、基本的にうちは用事屋ですから、用事の部分から両端が離れるようなことっていうのはやってはいけないなというふうには思ってますかね。
ちなみに若い番組リスナーの方へ、おすすめの日本橋の楽しみ方がありましたら教えてください。
まあ、今日本橋のコレドさんとか、あとは室町テラスさんとか、あとは高島屋さんが新しく新館作る、あの辺みんなだいたい若い方向けに店作られてますんで、
はい、
昔よりは楽しめるスポットが増えたのかなと思いつつ、また再開発がどんどん進む予定になってるそうなので、
はい、
もうあと数年で現在のビルが汚かったりとか、家屋が古かったりとかっていうものは見れなくなっちゃう可能性がありますんで、まあ、今のうちに来ていただいた方が楽しめる部分はあるのかなとは思います。
はい、とても参考になりました。ここからは日本橋猿屋さんの独創的な商品について伺いたいと思います。まずは先ほどもお話ししていただいた切り箱のデザインについて詳しく教えてください。
はい、まあ、いくつかありまして、大入りというふうにまあ書いたり、あとは歌舞伎の化粧の熊取りがあったりですね、これも歌舞伎ですが、三番叟があったりですとか、あとは毎年年末年始だけやるのに干支用事というのがございまして、これ毎年デザイン変わるんですが、
はい、
年内で作って、それがなくなり次第終了というようなものになりますね。
今ちょうど持ってきていただいているんですけれども、これは来年の干支のネズミ、
ね、そうですね、ネズミになりますね。
はい、
はい、
可愛らしいですね。じゃあもうこれが毎年毎年干支をこう集めている方もきっと、
そうですね、つい昨日ですけど、来年で全部揃いますっていうお客さんいらっしゃいましたので、そういう方多いんじゃないかと思いますね。
楽しみにされてるんですね、はい、毎年。またコラボレーションしている切り箱のお話も聞かせてください。
今はドラえもんが印刷している切り箱があるのと、ポケモンセンターにポケモンがあります。そうですね、あとはまあコラボレーションというか、今若い書道家の先生にこう名前を書いてもらうっていうサービスをしておりまして、そうですね、墨で名前だったり屋号だったりっていうのを書くようなのがありますね。はい、
はい、ありがとうございます。はい、今日はドラえもんの切り箱をお持ちいただいたんですけれども、はい、とってもおしゃれで可愛らしいですね。はい、あとは私ポケモン世代なので、ポケモンの箱もすごく気になったので調べてみようと思います。さらに古くから販売している個性的な商品がありましたら教えてください。
はい、先ほどの切り箱の中にですね、辻占い用事っていう言い方をして売ってるんですけれども、ドドイツが巻いてありまして、57577の恋文みたいなものが、1本ずつ巻いてあるような商品になっております。
これも本日お持ちいただいたんですが、とっても可愛らしいですね。本当にこの用事の上のところに、
そうですね、まあ用事だけ置いても寂しいので、使っていただく方にちょっと楽しんでいただくようなひと手間を加えた商品になってますかね。
はい、これ一つ読んでみてもいいですか。はい、どうせ器量じゃ 叶わぬ私、情なら勝ち目はくぶくりん。こういうのが一個一個あるんですね。はい、そうですね。よし、
まあ、ちょっとこうクスッと笑うような感じですかね。
そうですね、はいはい、心で頑張ろうと思える元気づけられますね。はい、ありがとうございます。そして改めまして、取り扱っているクロモジヨウジの用途や長さについて教えてください。
はい、大きくは2つ分かれまして、1つはまあいわゆる、歯を掃除するような、歯間用の用事ですね。これとあとは、和菓子を食べるように使うもの、この2つですね。黒文字っていうとあの和菓子用の方をイメージされる方の方が多いと思うんですが、
はい、
長さはですね9センチが一番スタンダードなものではあるんですけれども、まあお茶会の茶道っていろいろこう決まり事多いので、長さはいろいろその方の要望に合わせて作るような形ですかね。まあスタンダードなものですと9センチとか 10.5 とか、まあいろいろあるんですが、基本的にはまあお菓子の大きさに合わせたりとかっていうので、まあ長さ太さはちょっと変えたりはしますかね。
はい、とてもわかりやすいお話でした。ちなみにお店の入り口にかかっているのれんが印象的だそうですが、そのお話も聞かせてください。
くくりざるをですね、上から見た形で、まあ、ロゴとして今は置いているような状態ですかね。まあ、大きいんで目立つんだと思うんですが、
はい、ちなみに、はい、くくりざるにはどんな意味が込められていたりするんですか？
そうですね、そのご縁を意味するような意味合いが含まれているので、まあ、少し象徴として置いてあるというような感じですかね。
はい、ということで今回山本さんのお話でクロモジヨウジの魅力を知ることができました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
江戸東京人セミナ
ここで今回、中央区日本橋室町1丁目にある日本橋猿屋の山本亮太さんにお話を伺ったので、当番組とゆかりのある中央区街角展示館をご紹介いたします。この街角展示館は江戸時代から日本の商業や工業などの中心地として発展してきた歴史と伝統を誇る中央区の文化資源を広く知っていただくために始まったものです。まず最初にご紹介するのは伊波線浮世絵ミュージアムです。この展示館の特徴は、江戸時代に浮世絵うちわの販売を始めるとともに、初代歌川豊国や国吉、そして広重など人気絵師の版元をしていた伊波線ならではのもので、浮世絵や版木などの道具類とうちわへの複製を見られることです。ちなみに江戸東京人セミナーの2014年7月の末配信号で、400年以上の歴史を持つ江戸うちわと扇子の専門店伊波線の14代目当主吉田信夫さんにお話を伺いました。次に小寿司料館をご紹介いたします。この展示館の特徴は、360年以上もの伝統がある老舗和紙専門店の小寿和紙が所有する中央区登録有形文化財の古文書から紙に関する歴史を学べることです。また手作りはがき体験コーナーもあり、さまざまな形の和紙を自由に使って世界に1枚だけの年賀状を作ることもできます。ちなみに当番組の2015年1月の末配信号で、小津文化教室の先生や受講生のお世話をされている中村陽子さんにお話を伺いました。そして最後に、今回ゲストにお迎えした 山本龍太さんが9代目当主の日本橋猿屋の店内にある幼児資料館をご紹介いたします。この展示館の特徴は315年もの歴史を持つ日本唯一の幼児専門店の貴重な資料を間近で見られることです。その中でも職人の技術力の高さを知ることができる様々な細工幼児は見応えがあり、それぞれの形から江戸っ子の粋な遊び心を感じることができます。また江戸時代の人々が歯ブラシとして使っていた房幼児や歌川国芳が猿屋の店先の賑やかな様子を描いた浮世絵も展示されています。なお、ご紹介した展示館にお出かけになられる前にはお手数ですが、開館日など詳細をご確認ください。ちなみにバックに流れていた曲は2019年8月の末配信の江戸東京人セミナー神話学のコーナーでお届けした当番組オリジナル制作の曲、みやびに心地よくです。いかがでしたでしょうか。屋号が印象的な老舗の特徴を学ぶという14年目の年間テーマでお送りしたサイド B 江戸東京人セミナーは、今回のゲストの方が幼児専門店の日本橋猿屋の山本龍太さんということで、幼児についてのお話ってどんなことが聞けるのかなといつもとは違った期待感を持ってスタジオに入りました。そして実際にお話を伺って、幼児の奥深さを知るとともに、日本唯一の幼児専門店の伝統を若くして守られている山本さんの家業への思いも伝わってきました。まず最初に印象的だった話は、屋号の由来が猿を看板にして用事を売っていたという説と、猿の歯が白いからという説があるということでした。また歯ブラシとして使っていた房幼児を売る幼児屋が多く出ていたのが浅草寺の境内だったというお話を伺って、私は当番組を提供しているのが祭り用品専門店浅草中屋なので、これも何かのご縁なのかなと思いました。さらに日用品だった用事を高級な黒文字の木で作り、それを金千両と書いた切り箱に入れて販売することで、縁起のいい贈答品と言われるようにした5代目の方の発想力はすごいと感じました。きっとその感性を受け継いで、現在9代目として山本さんが日本酒の開発などを行っていると思いました。こうして今回幼児についていろいろと伺った中で、私が特に興味を持ったのは干支がデザインされた切り箱です。これを12紙全て揃えてみたいなと思っています。リスナーの皆様も江戸の名物と言われていた黒文字幼児に親しんでみてはいかがでしょうか。さて、ここで番組からのお知らせです。14年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーとサイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聞きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組独自の学位という形で記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。 どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は2020年1月の末に新春号として再度 B 江戸東京人セミナーを配信する予定です。ぜひお楽しみに。なお、大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全40回、さらに再度 B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。